朗読します。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上に留まった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
本日のメッセージは、確かな人生へと導く神です。
皆さんクリスマスおめでとうございます。ろうそくが4つつきます。対抗節アドベントという週から始まって4番目降誕節という日を今日は迎えました。今頃はですね、巷でもアドベントっていうのをよく知ってまして、デパートだとかホテルだとかいうと大きなツリーが飾られるわけですね。昔はそんなこともなかったんですけれども、よくキリスト教の教会の行事を知ってるなとこう思わされます。巷にはクリスマスソングが流れますし、イルミネーションも飾られるということで、クリスマスが近づいてくるのを矢上にもこう期待させるという、そういうところがあるわけです。で、ツリーだとかあるいはクリスマスソングだとか、そういうのを見ますと、あれはクリスマスが近づいてきたことの印だなとこう思うわけですね。ところが、聖書で語る印っていうのは、そういうクリスマスのソングとか、あるいはデコレーションとか、あるいはイルミネーションとか、そういうものが直接聖書的な印だというのではないんですね。聖書が語る印、クリスマスの本当の印は何かというと、先ほど読んでいただいた今週の御言葉の中にこう記されています。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと。つまりクリスマスの本当の印というのは、イエス・キリストご自身が印だというわけですね。で、この印を目指して2000キロの旅をしてきた東方の博士たちが今日出てくるわけです。で、このところ、神の御子、イエス・キリストをひたすら礼拝するためにやってきた姿の中に、今の不安な時代、揺れ動くようなこの時代の中で、確かなものが見出しにくい、こういう時代にあって、確かな人生へと導かれる神がいらっしゃる、また、東方の博士たちの姿から、今のような時代の中で、確かな人生という生き方、この秘訣というか、それをご一緒に見たいと思うんです。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお祈りください。天の父なる神様、あなたの御名を賛美をいたします。あなたが私たちのためにお送りくださった御子イエス・キリストを心から感謝します。このお方がお生まれになれなかったら、私どもは救いを知ることはなく、 また永遠の神をも知ることはできず、人生の意味も平安も喜びも力も罪の許しも持つことはできませんでした。あなたの御子イエス・キリストが生涯をかけて救いの道を開いてくださったがゆえに、私どもは今は今日あろえております。この素晴らしい救いの御業を心から感謝します。今日聖書の言葉を通して東方の博士たちがこの御子イエス様を礼拝するためにやってきたこの姿の中に、不安な時代の中で確かな人生の秘訣を私どもは見たく願います。どうぞお一人お一人がそのような神の真理に目が開かれていかれることができますように、私たちのしもべをお聞きになる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、お話をいたしましたように、確かな人生へと導く神という題をつけました。で、東方の博士たちがしたことを通してそれを見たいと思いますが、その第一は正しい人生のゴールというものを設定することを決して間違ってはならないということでしょうか。東方の博士たちは、東方の博士というように遠い東の国からやってきたのですけれども、まあ学者によればこれはペルシャという国からやってきたということがわかるわけです。という言いますものも、イスラエルの民は昔バビロン捕囚という70年間ペルシャやバビロンの地域で捕囚の民としておりました。その時代に旧約聖書を知った学者たちがいたわけです。おそらくそういう人たちの中に赤星をパッと見つけて導かれてきたということがあったと思うんですね。東方の博士たちがひたすら2000キロですね、2000キロといったら北海道から沖縄まであるでしょうか。2年間にわたって長い旅をして、ひたすら目的ゴールは神の御子、人類の救い主イエス・キリストにお会いし、宝物を捧げ、礼拝を捧げるというゴール、この一点に集中していたんですね。私たち自身も人生のゴールというものを、確かな人生を生きるためにはどうしても必要です。あなたは人生のゴール何に設定していらっしゃいますか。成功する仕事でしょうか。病気にもかからない健康な体でしょうか。いろいろなゴールを設定することはできると思います。しかし考えてみますと、我々の命そのものをお作りになったのは生けるまことの神です。両親は男か女かでさえ決定できません。その神様によって命が与えられ、神にあって生きることを許され、太陽の恵みも空気の恵みも食べ物も全部備えてくださいました。そして生きる力、こういうものを全部与えてくださった生けるまことの神、その神様を礼拝すること、神に仕えることこそが人生のゴールでなければならないと思うんですね。ところが多くの場合は、神がくださったものを、あるいは神がくださった何かをゴールにしていきがちだと思うんですね。例えば私が教会の人数を大きくするということを人生のゴールにするとするならば、これは私は間違っているわけです。私のゴールは、私に与えられた命を通して神にお仕えし、神を伝え、神に仕えていくということが人生のゴールでなければならない。私はいつもそれを思います。皆さんも牧師ではないわけですから、自分が与えられた仕事だとか、あるいは育児だとか、あるいは人生のさまざまな務めだとか、さまざまなものがあると思いますが、それらを通して神に仕えていくということが人生のゴールでなければならない。東方の博士たちはこの点において、ただひたすら2000キロの旅を、救い主にお会いして神を礼拝する、宝物を捧げて、あなたこそ人類の救い主ですということを設定にしていたんですね。私たちもまたこのゴール設定を間違わないということがとても大事なんですね。求道者の方がいらっしゃいますけれども、教会においでになって聖書の言葉を通し、あるいはメッセージを通して、何らかの人生の教訓だとか知恵だとか、こういうものを得ることは、私自身もかつてはそうでありましたからよくわかります。しかし 聖書が語るところの知恵や、あるいはまたアイデアや、あるいは哲学や、あるいはヒントや、こういうものを得ることがゴールであってはならない。求道のゴールは、それらを与えてくださった生ける誠の神を知ること、その神様を信じ従うこと、神に仕えること、これが全ての人のゴールでなければならないんですね。ウェストミンスター大教理問答という教理問答集があります。プロテスタントのいわば信仰告白の原点というようなイギリスで作られたところの教理問答集、その第一問。人間の主な最高の目的は何であるか、これが第一問なんですね。一番大切な質問です。答え、人間の主な最高の目的は、神の栄光を表し、神を全く喜ぶことである。仕事をするのも、勉強をするのも、生きることすべてにおいて、それを通して神に仕え、神の栄光を表していくことが人生のゴールなんですよ。成功することが目的ではないです。だって聖書を見ますと、成功と言われるような人もいました。しかし、ラザロのような貧乏人で、病気がちで、おできから海が出てきてペロペロ犬が舐めているというような話をイエス・キリストによってされている。金持ちもいれば貧乏人もいるし、成功した人もいれば成功しない人もいた。だから人生のゴール設定をそういうところに置くことは間違いなんです。病気であろうと、健康であろうと、成功と言われるものであろうと、あるいは成功というものとはほど遠いような生き方であろうと、神を喜び、与えた人生を通して神を伝えていく、神に仕えること、これが人生のゴールなんですよ。クリスマスにあたり、また一年の終わりにあたり、自分の人生のゴール設定をどこに置いているかということを間違えないようにしたいと思うんですね。そこのゴール設定を間違わないようにいたしますと、ブレることはありません。神に仕えること、東方の博士たちがひたすら2000キロの旅をしてきた目的は、キリストを礼拝することであったんですね。まず第一に正しい人生のゴール、目標設定をしましょうということです。第二は何かというと、あなたの人生を導いている星に目を留めましょう。導いているものに目を留めましょうということです。東方の博士たちは2000キロの旅をしてきましたけれども、何が東方の博士たちを導いてきたかというと、二つあります。一つは星ですね。二節で博士たちはこう言いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。2000キロというのは、一言で言えば簡単ですけど、電気もなければ、あるいは素晴らしい地図がある、ナビがあるわけでもない。そんな時代に、彼らが頼りにしているものは、夜ピカーッと光る赤星、先ほども一緒に神聖歌を歌いましたけれども、赤星という言葉を出しました。今は流れ星の季節だそうですが、夜になりますと、今よりももっと星が輝いていたと思いますが、ひときわ輝く星が、シューッと流れたんだろうと思います。それによって方向がわかります。ああ、こっちに行けばいいんだ。彼はまた昼、朝、昼、夕方、旅をします。そこでまた祝福をいたします。すると、また、朝明けでしょうか。夜中でしょうか。シューッとまた流れるんです。その星に導かれてきました。あなたを、教会に導いたのは問題であるかもわかりませんね。あるいは人生の大きな支えが欲しい、そうであるかもわかりません。あるいは人間関係で悩んだ、何か大きな力が欲しい、そうであるかもわかりません。あるいは誰かが人が誘ってくれた、それであるかもわからない。しかしそれはあなたを確かな人生に導くところの 今日における星なんですね。私の場合で言えもに限って言っても交通事故に遭ったということは私にとって星であったとやはり思うんですね。あるいは父親の企業の倒産ということもある意味では大きな意味で星であったと思います。それがなければ何のために生きるのか、金のために生きるのか、あるいは死んだら終わりなのかという人生の今まで考えもしなかった。それまではテニスに興じ、まあ勉強をちょこちょこっとし、大学に行くことしか考えなかった、そういうものです。そういう問題にぶつかって初めて私は高校3年生の時に人生というのを考え始めたんですね。そしてやがて教会に導かれた。神様は今日の星というものを一人一人に持っていらっしゃるように思います。あなたが教会に来るまで様々な問題があった、人があった、あるいは出会いがあった、いろんな課題があった、そういうものがあなたを教会に、そして教会を通して示される生ける誠の神に出会うための星であったということが言えるんじゃないでしょうか。そういう神様が導いておられる星ということをしっかり捉えるということはとても大事だと思います。しかし星だけが人生のゴール設定へと導くものではないんですね。東方の博士たちはエルサレムに来るまでは星が導いたんです。しかしエルサレムで聖書の学者たちに尋ねているわけです。もう一度二節を見ますと、ユダヤ人の王としてお生まれになった方、どこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。ここまでは星で導かれたんです。しかし確かなものをさらに得るためには星だけが全てではなかったんです。四節を見ますと、そこで王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。イエス様がお生まれになる700年前に、旧約聖書のミカ書、ミカという預言者を通して、救い主がお生まれになる場所はベツレヘムだと言われているということが予告されているわけ、予言されているわけです。聖書学者たちはこのことを東方の博士たちに御言葉を伝えたんです。だから人生を確かに導くものはあなたの人生の中で星があります。しかしもう一つは御言葉という確かなものです。あなたの人生を毎週日曜日に、あるいは日々の聖書のを読む中において御言葉を聞くということは確かな人生を生きるために大切なものであるわけです。今日も変わらない星と御言葉を通してあなたの人生を確かなところへと導くということは変わらない真理です。これが第二です。第三は何かというと、より良い環境を求めるよりも正しい目的を果たすことに徹しなさいということでしょうかね。まあ東方の博士たちがベツレヘムで救い主にお会いできるということは分かりました。しかしまさか馬小屋とは思わなかったでしょう。あるいはあの残虐極まりないヘロデを後で実は2歳以下の男の子を皆殺しにするように命じるわけです。あるいは歴史の文献を調べてみますと、ヘロデ王というのは自分の我が子を3人殺しています。我が子ですよ。なぜかというと何人もの複数妻がおりまして、それぞれに生まれた子供たちが次の王になるべくライバルということで王位を狙うわけです。父親を殺してみたいなことも感じるわけです。そこでそういう王子たちを 殺しにかかった。それがヘロデ王、ヘロデ大王と呼ばれている王様です。ですから初代皇帝アウグストが皮肉って言うんですね。ヘロデ王家の王子として生まれるよりも、ヘロデ王家の豚小屋の豚として生まれる方が安全であるって言われたんですね。そんな言葉を載せています。もちろん聖書ではないんですけどね、当時の文献の中に書いてあります。それほどヘロデ王というのは白い王様、残虐な悪王であったんですよ。だから東方の博士たちは救い主だ、人類の救い主だ、神の御子だっていう時に、素晴らしい理想的な環境、素晴らしい王様が支配しているその国と思ったかも分かりませんが、まさかこんな劣悪環境の中で救い主がお生まれになるとは思わなかったと思うんですね。だからといって東方の博士たちは救い主に会うことをもうやめよう、こんな危険なところでは危ないということで身を翻して帰っていったか、そうではなかった。星に導かれて最後までその救い主を礼拝することをやめなかったんですね。そして博士たちは目標を投げ出さずに生きた結果、十節を見ますと、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだとあります。しかも、夢のお告げで、ヘロデ王のところには行くな、別の道で帰ってきなさいというお告げを受けて、彼らはその道に従って帰っていくわけです。つまり、喜びと安全な人生を生きることを彼らはできたんですね。皆さん、ここでもレッスンを感じますね。あなたは求める生き方をですね、理想的な環境を求めることに躍起になってませんかね。理想的な環境を求めるよりも、正しい目的をどのような環境であっても果たしていくということの方がはるかに大事なことなんですね。良い環境を求めるということの努力はもちろんあったはいいと思います。しかしそういうことに終始していくと、この不足、あの不足、あの足らないこと、この不満って次から次へと出てきます。そうではなくて、どのような環境であったとしても、劣悪な環境という状態であったとしても、正しい目的が分かったら、その目的を一つ一つ実行して果たしていくことが大切なんですね。東方の博士たちは、そのように導かれてきたし、またそれを見事に果たし終えたわけですね。そう考えていくと、私たちもまたこの東方の博士たちに習いたいと思うんですね。また東方の博士たちを導かれた神の御心を行う、これこそがこのような不確かな時代、不安な時代の中にあって大切な生き方であるということを思わされます。第一に、人生ゴール設定を間違えないようにしましょう。神に仕えることです。また、あなたを今導いている星や御言葉から目を離さないでおきたいと思うんですね。第三に、より良い環境を求めることに終始するのではなくて、正しい目的を果たすこと、いかなる環境であったとしても、それを実行していくこと、それこそが神の御心であり確かな人生だということなんですね。一年を終わるに近づいてまいりましたけれども、もう一度原点に帰るというか、こういうこととっても大事ですね。今経済も不確かでしょ。あるいは超氷河期なんて言われるわけでしょ。就職において。それほど難しい時代なんですよ。こういう時には原点に帰ることです。自分の生きる一番基本的な大切なことを確認していくこと、それの調整を行うこと、これがとても大事ですね。聖書を通してクリスマスの日にそのような御心をいかなる年齢であったとしても覚えていただきたいメッセージなんです。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの御子をイエス様の誕生を祝福し、心 心から感謝して、東方の博士たちは2000キロの旅を経て、ついにベツレヘムに達し、礼拝を捧げました。天の父様、あなたが彼らを導いてくださいました。今日も私たちと同じように、あなたの御言葉から正しい真理を見出すことができます。愛するお一人お一人が、どうぞ一回一回の人生において、人生ゴール、目標の設定を間違うことがありませんように、様々な仕事の成功を喜ぶ、楽しむこともありましょう。あるいは思うようにいかないで、なぜだろうというように思うときもありましょう。しかし神様、あなたは私どものすべての恵みを与えてくださいました。命そのものも、生きる力も、生きる喜びも、またすべてのお膳立ても全部してくださっています。その神様にお仕えすること、こここそ人生のゴールの設定が始まってまいります。どうぞお一人お一人が整えられ、そのゴールを深く思うことができますように。また、私たちの人生を導いている様々な星や御言葉の真理に目を開くことができますように。また、天の父様、正しい目標設定を持つとともに、より良い環境を求めるよりも、その目的を一つ一つ果たしていくことこそが、あなたの御旨であることを今日も思わされます。どうか、お一人お一人が置かれている持ち場、立場、環境において、なすべき真理、なすべきことを、どうか果たし得るところの力と祝福をお一人お一人に賜りますように、心からお祈りいたします。御子の誕生を心から感謝し、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。